召し上がれ今宵もとっておきのスープ
喫茶リセット。ここはとある場所にある喫茶店。人見知りだけどどこか親しみやすいマスターと、夢に向かってひた走るシンガーソングライター森下邦太が、閉店後にゆるーくゆるーくトークします。いやーマスター、今日も一日お疲れ様でした。マスター、まさかの3回連続でお休みです。うわー、マジか、悲しすぎる。そうなんです。先月1ヶ月ちょっとマスターと僕の予定が合わずですね、ちょっと収録が行えなかったので僕一人でお届けしてたんですが、なんと8月もですね、ちょっとまたタイミングが合わずに僕森下邦太一人でこのラジオの放送お届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。いや、なんかすごい寂しくなってきましたね。なんか一人になれることもいいのかもしれないですけど、まあこれはなんか慣れたくない寂しさですからね。まあこの番組はマスターと僕の番組ですから。とはいえ今日も僕森下くんいた一人でお届けさせていただくんですが、今日もねお便りが届いてるんでお便り読んでいこうと思うんですが、この放送日の今日8月10日日曜日はですね、僕森下くんいた久しぶりの遠征で岩手県釜石市に来ております。この瞬間もですね、この放送の瞬間も釜石にいるんですが、なんとこの収録も釜石で行っております。いや、もしかしたらお近くの方聞いてらっしゃるかもしれないですからね。はい。あ、それもというかですね、まあ、釜石に、まあ、前乗りしようっていうことでちょっと前日に入ってるんですけれども、その前日に僕一人で収録しようと思ったら、まあ、ちょっといろいろ予定立て込んじゃったんで、いや釜石で収録しちゃおうということでですね、機材を持ってきて、収録しております。そう、一人だからね、ちょっとこういうね臨機応変な対応ができすぎてしまうので、ちょっと釜石で今日は収録させていただいております。釜石で収録した声を釜石にいる時に流れております、これはい、まあそんなコーナーでですね、本日もお便りが届いているのでお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム邦太が一番さんからのお便りです。邦太くん、こんばんは。
こんばんは。
久しぶりにお便りします。ありがとうございます。先日はアーティスト活動12周年おめでとうございました。ありがとうございます。12年という長い年月、いろいろなことを乗り越えて今があると思います。本当にお疲れ様でした。そして、いつも素敵な音楽と歌声をありがとうございます。どんな時でも邦太くんの音楽が、邦太くんの存在が支えになっています。これからも邦太くんが幸せに歌う姿をそばで見られたら嬉しいです。楽しい思い出をたくさん作れますように、健康第一でね、とのことです。ラジオネーム邦太が一番さんからのお便りでした。ありがとうございます。そうなんです。そう、12周年を迎えました。わーい。僕アーティストデビュー日を8月5日と定めているんですけれども、12年前の、8月5日に、オーディションがあって、そこのオーディションで、グランプリを取らせていただいてから、アーティスト活動を正式にスタートしたということで、今回8月先日ですね、8月5日に12周年を迎えました。こうやってお便りもありがとうございます。そうなんですよ。やっぱ12年もやってるとね、いろいろなことがあって環境の変化とか、関わる方の環境の変化とかもすごいこういろいろ受けて、でやっぱりね、本当に毎年毎年いろんななんか劇的な何かと向かい合いながら、この活動を続けてたんですけれども、まあ、それでもね、こうやって今応援してくださってる方が、こうやって邦太が一番さんだったりね、こうやって応援してくださる方がいるから、すごく幸せな人生を歩ませていただいております。本当に改めていつも応援ありがとうございます。そして健康第一でねって締められちゃってるんですけれども、そう、本当にね、ちょっと年を重ねてから体調を崩す機会も少し増えてしまいまして、皆さんにねご心配をおかけしてしまうケースが、多々あるので、もう健康第一に少しでも、丈夫な頑丈な体を、使っていきたいなと思っておりますので、ぜひ今後とも何卒よろしくお願いいたします。いや、でも本当にこうやって、自分に対してね自信がない人っていると思うんですけど、もちろんこう人前に立って何かをこう届ける側にいる人でさえ自信がない人多分たくさんいると思うんですよ。強がって、頑張ってる人でも もしかしたら自信どっかで自信なさを感じて抱いていたりとかで、僕は割と自信が結構人類でもない方なので根本的なところでのね、あの自信っていうところのものがかなり弱いので、こうやって皆さんの言葉に本当にその都度その都度支えられながら、生きております。だからこそというかね、そうやってなんか同じ思いを抱えている人のなんか少しでもこう救いって言ったらおこがましいですけれども、少しでもその方のこう支えになれたらなって本当に日々活動しております。これからもね、ちょっと12周年もっと楽しいことを皆さんに、僕を通じた楽しいことを、していただきたいなって思うので、感じていただきたいなって思うので、精いっぱい頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。ラジオネーム国田が一番さんからのお便りでした。ありがとうございます。さあ、それでは続いてのお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームジャスミンさんからのお便りです。国田くん、お疲れ様です。お疲れ様です。7月といえば国田くんの誕生日でしたが、今月は8月5日、国田くんのアーティスト活動記念日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。国田くんのことは前々から知っていて、ライブ等では何回も会っていたのに、物販に行き始めたのは昨年あたりから、国ぐりに行き始めたのは今年になってからなので、本格的に応援しだしたのはここ最近ですが、なんでもっと早く物販や国ぐりなどに行かなかったんだろうと少し自分に後悔しています。なかなか全ては難しいですが、後悔の期間を取り戻せるくらいの気持ちで応援していきたいなと感じました。ラジオネームジャスミンさんからのお便りでした。ありがとうございます。ありがたいです、そう言っていただけて。いやー、でもそれはすごくね、いやでも今ね、こうやって応援してくださることが嬉しいって、ま、今だからしか言えない、今だからね言ってるのかもしれないですけれども、確かに僕もね、いろんな推しがありますけれども、本当出会った子、もう本当に一番最初に活動したての頃から出会えていたらとか、なんかそういうのってやっぱり感じちゃうし、やっぱりあと僕の場合だと、まあ結構こうアーティスト活動ってね、なんだろう、いろんなこう出来事があるからこそ、なんかなるべく早くいた人の方がこうファンとしてランクが上なのかとか。なんだろう、いや別に僕は全くそういうのは思ってないんですけど、ただ応援する側としてはなんかそれを抱いてしまう瞬間とか、なんかあの人の方が知ってるかもとか、なんかそういうのをこう感じちゃったりするのがなんかあるよなってね、応援する側だとね。で僕もそれをね、何かと思っちゃうことはあるんですけど、あの応援する側だったらね。ただやっぱりアーティスト目線で言うと、本当にこう今そこの場にこういてくださることが何よりも嬉しいし、なんかそこからしかもこう長い年月をこう一緒に重ねていけるっていうことがね、すごく嬉しいので、ずっと見守っていてください。ここからなんですよね、過去今未来の今未来をね、大事にしていきたいですからね。もちろんでもその人とのね、過去のこととかはすごく大切な思い出だけど、今未来をね、また見据えて、なんかこうやって繋がれていれたらいいですよね。いや、でもね、このお便りを読んで、もう僕の頭の中では、もう、あのね、僕の大好きな楽曲があるんですけれども、バンプオブチキンさんの楽曲で。で、その楽曲の歌詞が本当にもうパッと頭に浮かんで、もうこの楽曲をね、ジャスミンさんにはお届けしたいと思います。まあ、ラジオでは流せないんですけど、バンプオブチキンさんの宇宙飛行士への手紙っていう楽曲があるんですよ。で、これはまさにこう、なんだろう、過去、出会う前の過去にはもう戻れないっていう、そんなこう、なんだろう、寂しさというか、もうどうやっても叶えられない、そんな感情を歌っている楽曲なんですけど、どうやったって無理なんだ、知らない記憶を知ることは。そのもうこれからどうしようも、もう今後どうやっても叶えられない過去のことっていうのをすごいこう悔やみつつ、ただじゃあ改めて今自分がどう思って生きていくのがこれからの正解なのかっていう、まあそれを歌っているんですよ。サビのフレーズがね、できるだけ離れないでいたいと願うのは、出会う前の君に僕は絶対出会えないから、今もいつか過去になって取り戻せなくなるから、それが未来の今のうちにちゃんと取り戻しておきたいからっていうね、これ一サビのフレーズなんですけれども、もうね、ぐっとなんか本当人生単位で なんか救いを与えてくれる楽曲で、もう僕この曲聴いたらね、もうほんとゾワゾワってしちゃうぐらい大好きなんですけど、まさにねちょっと今こうジャスミンさんが送ってくださったそんな感情の方にはねお届けしたいなっていう楽曲ですね。ちょっと今度いつかなんかね、キャスとかツイキャスとかで歌ってみたいですね。すごくいい曲なんですよね。はい、まあそんな、でもねこうやって出会ってくださって、これからを取り戻していける気持ちっていう、もうそれがもう何より嬉しいです。本当にありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いいたします。ラジオネームジャスミンさんからのお便りでした。ありがとうございます。さあそれではもう一つお便り読んでいきましょう。ラジオネーム夏空の青が好きさんからのお便りです。国田くん、ラジオ収録お疲れ様です。お疲れ様です。今日も暑いですね。夏の暑さは苦手なんだけど、夏空は割と好きだなって思い出したんだよね。わら。国田くんは春夏秋冬のどの空が今は好きですか？よかったら教えてほしいです。まだまだ暑さは続くと思うけど、熱中症など体調に気をつけてくださいね、とのことです。ラジオネーム夏空の青が好きさんからのお便りでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ね、ほんと熱中症皆さんも気をつけてくださいね。夏空の青さんも気をつけてくださいね。はい、まあ確かにでも暑さはあれですけど、夏の空ってやっぱり青のビビッドが綺麗でいいっすよね。わかりますよ。その空をふと見上げた時にカーンって広がる青い空を見た時に、すげえ、なんか空すげえってなる。語彙力でもその語彙力を見失うくらい見とれちゃう、なんかあの壮大なものを感じますよね、あの青には。うん、もちろんね、暑さがあるからちょっと夏っていうね、なんか言葉が付随した時に結構ネガティブな要素が生まれちゃうんですけど、まあでも空はいいですよね。すごい思います。本当に空っていいなって。春夏秋冬どの空が今は好きですかっていうね、これも結構なんか考えちゃいますよね。本当になんかこうパッと頭に空の色を浮かべた時に、夏の空、秋の空、冬の空、春の空ってなんとなくなんか頭に思い描けるぐらいにはすごい印象に残るような色をしてるんですよね。うん、もちろんね、やっぱその青、夏の青空もやっぱ好きなんですけど、僕今ね言うならやっぱり秋の空は一番好きですね。うん、ちょっと白が加わってくる感じに、なんか少しこう乾燥して、なんだろうな、色の見え方というか、すごいちょっとこう透き通っていろいろ世界が見える、そこ越しに見えるやっぱり秋の空はすごい好きっすね。うん、本当にあの瞬間に抱く儚さ、センチメンタルな気持ち、熱が失われていった瞬間に抱くその空の、うん、風味めちゃくちゃやっぱりね好きですね。うん、とはいえね、僕あの空ね、春夏秋冬全部好きなんですよね。うん、どの空も好きだなってすごい思うんですよ。でそれはね、結構僕あの歌でも歌っていて、僕の楽曲で君だったっていう楽曲があるんですけど、この楽曲はまさにこういろんな空を歌って、いろんな季節を歌って、でそのどの瞬間にも君がいたっていう、そんな楽曲なんですよ。春、夏、秋、冬、夕焼け、夜みたいな、朝焼けとか青い空とか、なんかそれをね歌ってるんですけど、うん、どの瞬間も好きだからこの曲ができたんだなって、うん、改めて今感じてます。そう、うん、まあ強いて言うなら秋の空がね、あの体調的に好き心の動き的には好きですけど、うん、全部が好きですね。まあそんな、ラジオネーム夏空の青が好きさんからのこのお便りをいただいたので、一曲ここいらで流していこうと思うんですが、そんな君だったという楽曲を聴いていただきたいと思います。森下邦太で君だった、ピアノカルテットバージョン聴いてください。
幼い頃に夢見た運命の人、頭に う姿はいつも曖昧で、いつか出会う日が来るのを楽しみにしてたんだ。もうすでに出会っていたなんて知らなかったんだ。凍えそうな冬の日も、柔らかな春の日も、いつも隣で笑いかけてくれた。雨に打たれた夏の日も、心痛める秋の日も、そばにいたのは君だった。君だった。幼い頃から僕が欲しかったものは、形も色も全部決まっていたんだ。いつか見つけた時に大切にしようと思った。こんなに近くにあったのに気づかないふりをしていたんだ。鮮やかな青い空も、燃えるような夕焼けも、いつも隣で眺めていたんだ。頼りない月明かりも、始まりを告げる朝焼けも、照らしてたのは君だった。
聴いていただいたのは森下邦太で君だった、ピアノカルテットバージョンでした。ありがとうございます。そんな夏空の青が好きさんからのお便りから流させていただきました。ラジオお便りありがとうございます。さあ、それでは、後半戦もお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム迷える黒羊さんからのお便りです。邦太さん、こんばんは。こんばんは。今日は孫の誕生日で10歳になります。おめでとうございます。今はないかもですが、以前は小学校で2分の1成人式というものがあり、誓いの言葉を言ったり 合唱したり感動しました。え、何それ。彼女も大人びてきて、いつも上から目線で話します。そろそろ思春期の入り口かもしれませんね。国田さんも思春期の思い出ありますか、とのことです。ラジオネーム迷える黒羊さんからのお便りでした。ありがとうございます。2分の1成人式って僕知らないかも、てか記憶にないのかも。全然でも覚えてないですね。なかったかな、僕の学校では。でもいいな、それいいな、なんかいいな。確かに10歳を迎えた瞬間ってやっぱ桁が変わるから、すごいなんか感動した、感動したっていう記憶はある。そして彼女も大人びてきて、いつも上から目線で話しますって、すごいちょっとだけわかる気がする、そして国田さん、思春期の思い出ありますかっていうことなんですけど、僕もちょっとありますね。まあいろいろな、あの、僕は思春期はあんまりいい人間じゃなかったっていう記憶はすごいあるんですけど、反抗期だったりで。でもなんかね、自我ってまあ幼稚園ぐらいの時に芽生えるじゃないですか。まあ、男の子の方がちょっと遅いとか言いますけど、僕は3歳か4歳ぐらいだったと思うんですけど、でそこで自我が芽生えた後、その思春期、僕小5の時にもう一回なんか自我に芽生えたなって思う瞬間があって、それまではね、多分なんか自分の欲望のままに何も考えずに動いていた、まあでも記憶はあるみたいな、まあそんな自我があったんですけど、そのある瞬間を境になんかね、憂いを抱くようになったというか人の気持ちをすごい考えることなようになったというか、気になるようになったか。あのですね、小学校5年生の時に給食の片付けをして、で教室からこう給食室までこう持ってくみたいな、まああるじゃないですか、当番みたいなのが。でそれで持って帰る時に、たまたま隣のクラスの女の子が、え、ちょっとこれ持ってってくんないって言われて、でその時その女の子が僕の好きな友達が好きだった子だったんですよ。でなんか勝手に僕はなんかこの人を無限にしちゃいけないんじゃないかって思っちゃって僕は全然喋ったこともない人なんですけど、噂はいろいろ聞いてたから、あ、じゃあいいよって言って、え、ありがとう、森下君って本当に優しいんだねみたいなこと言われて、え、優しいみたいなってなって、でもう僕は持ってったんですよ、給食室まで、その2個分をね。でそしてなんかそれ以来、なんか優しい人って思われ続けなきゃいけないんじゃないかっていう自分になんかね、重りが乗ったんですよねなんか気づいたら、しかもなんか森下くんって優しいよねみたいな話がなんか外でこうなんかささやかれ始めて、その期待に応えなきゃいけないんじゃないかみたいな、ほんと思春期に抱いたね、もう今でもそれは僕を蝕み続けている優しさについての葛藤そうなんですよ。それがね、あってからなんか思うように自分の感情をのままに楽しむってことができなくなっちゃったんですよ。でそれまでは多分僕も割とリア充系のパリピ寄りな人間だと思うんですよ。なんか楽しそうな行事があったらイエーイみたいなことを大きい声で叫ぶような人だったんですけど、それ以来なんかいろんなことを気にするようになっちゃったっていう、そんなね、思春期は思えてますね。まあこれ結構喋ってるともう時間なくなっちゃうんであれですけれども、今度何か国ぐりとかでなんか語るナイトで語りましょうか、思い出語るナイト、まあ、そんな思春期の思い出がね、今真っ先に思い浮かびました。はい、皆さんもね、ちょっと思春期の思い出って言われた時に何が浮かぶかちょっと考えてみてください。ラジオネーム迷える黒羊さんからのお便りでした。ありがとうございます。続いてのお便りです。ラジオネームしまちゃんの小枝さんからのお便りです。国田さん、こんばんは。こんばんは。今回もお一人で収録とのことでお疲れ様です。ありがとうございます。一人です。そして国田さんは運動続いてますね、えらい。ありがとうございます。そしてその配信中でも飲んでいたプロテインが溶けてないと言いながら飲んでたらしいけど、毎日のようにプロテインを飲んでいるうちの子は混ぜる容器にバネ状のものが付属しているやつを見つけて使ってますよ、溶けやすいって言ってました。配信中にコメント書けなかったのでこちらからお伝えしました。ほなとのことです。ラジオネームしまちゃんの小枝さんからのお便りでした。ありがとうございます。そうなんですよ、最近ですね、8月に入ってからランニング雑談配信を始めまして、ランニングマシンで走って雑談をするっていうねそんな配信を始めたんですよ、不思議な配信を。でまあそこでランニングも終わったんでプロテインを飲もうと思って、プロテインをね、買っておいたプロテインをこう新しいやつを飲んでたんですけど、飲んだらダマになってて全然飲めなくて、なんか飲めたんですけど全部噛んで食べるみたいな
基本果肉入りみたいなぐらいのね、なんかそれだったんですよ。で溶けてなかったから悩んでたんですけど、そんなこうバネ状のものがついている容器にあるんですね。いやなんかそれいいなって一瞬思ったんですけど、すごく洗うの大変そうって今めちゃくちゃ思って、バネ状のものってこう一個ずつこう丁寧に拭き取らなきゃいけなそうな感じありますよね。そう、洗い物ね、僕なるべくパッパッパッって終わる容器が好きなんですよね。まあ、結構使っちゃうんですけど、なんか手が入らない細長いカップとか、水筒でこう全部ばらさなきゃいけないやつとかあるんですけど、願わくばそれじゃないやつがいいなっていつも思いながら、一個ずつ外してやってるんですけど、なんかこの混ぜる容器のバネ状のバネの部分とかこう一個ずつクルンクルンクルンってスポンジで拭き取らなきゃいけないそうで、ちょっとめんどくさそうだなと思いつつでも溶けるのはいいよな。どんだけ振ったらいいか分かんないって、ちょっと大げさに振ってもういけるだろうって思った時に、飲んだ時にダマになってる時の何だったんだ今の時間は感はすごいありますからねいやでもちょっとそれ興味ありますね、うん、ちょっと調べてみます。でもちょっと僕の洗い物事情、僕の大雑把な性格ゆえにね、それを使うかどうかちょっとまだ分かんないですけども、ちょっと情報ありがとうございます。でもこれからもね走っていきますので、ぜひ見守ってください。ラジオネームしまちゃんの小枝さんからのお便りでした。ありがとうございます。さあそれでは本日最後のお便りです。ラジオネームカズさんからのお便りです。こんばんは。こんばんは。夏といえば花火ですよね。もうずっと花火大会に行ってないな。やっぱり暑いし人が多いから遠慮しちゃうんですよね。わかりますそういえば花火ができる公園が増えてきたみたいです。私は線香花火が一番好きだけど、国田くんはどんな花火が好きですか？いつか国田くんと一緒に花火ができるイベントがあるといいなぁとのことです。ラジオネームカズさんからのお便りでした。ありがとうございます。いや確かに花火大会、花火大会って言われる花火大会は僕も行ってないですね。うん、なんかお祭りで最後花火打ち上げますよーわーみたいなのはありますけど、うん、やっぱいいですよね。それでもいいな、うん、それでもいいかも、それがいいかもそういうのいいかも。うん、さって市民祭りって去年行ったんですけど、すごい数の花火上げてたん で、僕今年行くので、歌うかはまだ分かんないですけど、ぜひね、もしよかったらさって市民祭り皆さんも見てく、埼玉県のねさって市のお祭りなんでおすすめなので、ぜひ。そして花火ができる公園増えてきたみたいです。これすごいですよね。僕もちょうどニュースで見たんですけど、最近はやっぱずっとどこもできないじゃないかみたいなクレーム多かったから、なんか 都がやったりとか東京都がやったりとか企画してこの公園 OK とか、なんかそういうのあるらしいですよね。うん、ちょっとやってみたい。そしてカズさんは線香花火が一番好きだけど、国田くんはどんな花火が好きですかってことなんですが、これ僕もね線香花火なんですよ。で僕もこれ線香花火だなって思っていろいろ考えながら新幹線に乗ってたんですけど、あれってふと思ってもしかして線香花火以外の花火好きっていう人っていないんじゃないかなってちょっと急に思って手持ち花火っていろんな種類あるけど、なんかどれもこれも別に名称ってついてるのかわかんないというか、青い花火が好きですとかいう人もあんま聞いたことないし、強いて言うなら結構大きい手持ち花火好きですとかならまだわかるんですけど、差別化が難しいなってふと思っちゃいましたいやでもいつかねちょっと一緒に花火できるイベントは僕もいいなって思ったんで、うん、ちょっと個人だとね今フリーランスだから公演とか借りると夏季厳禁ですから基本それがあるから難しいんですけど、まあ、いつかちょっとできたらいいなって思ったので、ちょっと今後ぜひ情報なんかいい情報あったら教えてくださいということで、ラジオネームカズさんからのお便りでした。ありがとうございます。ということで本日のラジオ以上となります。次回の放送は8月24日日曜日となりますので、またお便りお待ちしております。今日は一人でしたが、本日もたくさんのお便りありがとうございました。本日もご来店ありがとうございました。おやすみなさーい。